きまして、タケ、
行ける？はい、行きましょうか、じゃ
あ。行こうか、さっきから。
いいっすかね。
はい。
今日はこの QN っていう人のニューカントリーっていうやつね。普段あんまりヒップホップとか聞かないよね。ね、
聞かないけど知りたい。
聞かない
けど知らない世界を。
そうそう、聞かないかな
っていうのがやっぱりそうそう。それが面白い。
そう。
これはなかなか話題になってる。
そうそう、あの、この世界ではね、すごく今注目の若手みたいな感じで、まあ言った香川とかね、女みたいな、
かなり食べとしては、
そういう感じで、で、まあ相模原、神奈川県のを中心にやってて、でこの時はまだシミラブっていう、シミラボっていうグループにいたんだけど、まあちょっとなんかうちは揉めして、この人だけ辞めちゃったんだけど、でまあ別に音はまあ聞いてもらえればいいかなという感じなんだけど、実際どうなのかなと思って、そのあんまりいいイメージないのかなと思って、普通の人って、
こういうやつな
んだ。
そうだ、こういういわゆるさ、こういうのでなんていうの、
透かしたな、
そうなんていうの、そのあんまりみんなそのいいイメージを持っていないじゃないかなっていう。まだね、20ちょいぐらい。
最近ヒップホップっていうそのジャンル、
うん、
さ、俺らがそれこそ高校の時にさ、ドラゴンマッシュだとかさ、いうのが出てきてさ、アーティストとして、でそれで認知度がわっと広まった感があると思うんだけど、そこから、
そこからもどうだ、
そこから実はそのじわじわ、そのやっぱりなんサッカーとかでもそうだけどさ、 J リーグっていうのができて、最初なんかわすげえなサッカーっていう、サッカー選手っていいなとか思ってさ、その時に子供たち、子供だった子たちがサッカーやり始めて、で今大人になって、
うん、
日本代表、それこそ香川とか本田とかいると思うけど、っていう、 なんていうのかな、そういう順番があるっていうか、ヒップホップっていうジャンルが十数年前にできて、でようやくその時に子供になった人たちが大人になって、
あ、聞くだけじゃなくて、
そう、実際にやり始める、作り手になってやり始めてきて、だからやっぱそのクオリティがすごい上がってきてるっていうか、
そうね、
サッカーとかも強くなったしね、
俺らの周りでもやっぱりアメリカの R&B とかヒップホップ聞く人は結構いるんだけど、やっぱそういう人でも、日本語みたいな、日本語がちょっとみたいな、ダジャレっぽいし、なんかその実際悪くもないのに、なんかあれでしょ、悪ぶってやってるんでしょみたいな、そういう偏見のみんな持ってるというか、そういう感じが多いもんで、だからなかなかね、まあ、結構普通になんていうの、かけ根なしで比較しても、まあ、洋楽よりもいい曲もあると思うし、
で
逆に言うとその結局文化じゃん、音楽って。そうするとバックグラウンドが分かんないとさ、楽しみづらい部分があるわけよ多分。でも特にそういうヒップホップはそういう部分が多いから、結局アメリカだとそのアメリカの政治の事情だったりとか、
ちょっと皮肉ってみたい、
そうそう、あと黒人のとことか、あと基本的にまずリリックが英語だから、そこが分かんないと多分 100% 楽しめないと思うんだよね。その点日本だったら日本語だし、日本のことを言ってるから、そのトータルで言ったらその完全に楽しめるのはまあこっちかな。だからもちろんアメリカも聞くんだけど、それはあくまでもその音とか、そのなんていうの、メロディーとかそういうもの重視で、正直中身俺あんま分かんないから、でも日本語だったらそれも分かるからっていうのもあって、まあ逆にそんな今はもう昔みたいにね、まあジブラとかがよく言われるけど、その悪いやつら大体友達みたいな、そういう感じじゃない人もいっぱいいるから、そうちゃんと中身があることをみんな歌ったりとかしてるから、結構面白いかなと思って、だからだんだんなんつうのね、入り口がないから聞かないけど、一回聞いてみるとね、意外と面白いと思う。
ね、確かに日本語だと歌詞が分かるので、ね、聞きやすいなって、
そう
よかったな。
そう、あとやっぱり、うん、そんなに悪ぶってる人ばっかじゃないし、まあ、逆に悪ぶっててもみんな、歌手ってそういうもんじゃん。アイドルだってアイドルぶってるし、ミュージシャンだってみんな公ではいい人ぶってるし、それと一緒で別にまあ悪ぶってもそれはまあエンターテインメントの一つと捉えればまあありかなと思うし、うん、とか、うん、 あと音自体は本当にいいと思うし、やっぱり基本原理がその他の人と同じことをしないっていう基本原理があるから、結構みんな面白いことをやろうやろうとしてるし、結構有名な人も最近日本のヒップホップを聴いたりとか、あのくるりのボーカルの人とか、あとアジカンの人とかも好きで一緒にやったりとかやってて、結構だからじわじわ来てる感があるというか。
QN が？
いや QN はやってないけど、そのなんか PSG と一緒にパンピーと一緒にアジカンもやったりとか、曽我部圭一も PSG とやったりとか、いろいろあってですね。まあだから一回好きか嫌いかどうかわかんないけど、まあいいんじゃないですかねって思って、
聞いてみたいなって思
って、ぜひ。
それこそさっき言ったあのパンピーっていうヒップホップの若いアーティストがいて、であとサタニックパポルノカルトショップ、さっき言ってたあのこれはまあ音楽のトラックメーカーというかアーティストがいて、音楽の曲を作る方のアーティストがいて、あとつぼみっていう AV 女優いるじゃん。あビロでそれ食いつくと思って行ったんだけど
食いつか
なの、あのちょっと仮面かぶってるだろ。
ちょっとあのもっとあのコアのところばっか見てる。
ああ、もっと逆にそれはコアなのに。めんどくせえな。じゃそういう話だったら食いつくかなと思うんだけど、じゃあ、AV 女優がいるんだけどね、そのっていう、かわいい。で、その子が PV に出て、その曲、まあ、その曲の PV、うん、そのサタポとパンピーが作った曲の PV に出てるの、その AV 女優。でそれっていうのは割とさ、こういう、まあ、一般人とかってさ食いつけよくってさ、割に話題になってるんだけど、実はあれなんだよね、なんかいろんなものが融合してそういう一つの作品ができてるっていうの
は、あれは衝撃的だったけどね、本当に、なんか全然別々に好きなアーティストがまあいるとするじゃん。例えばミスチル好きで、まあ、例えば外国で全然なんていうのミスチルと関わりそうにないアーティストがいて、それが急にある日突然一緒に曲やるようになったとか言ったら、ちょっとファンとしてはやっぱ嬉しいじゃん。なんかそんな感じで、あの結構面白かった。桑田さんとミスチルが一緒にやるみたいな、
奇跡の星的な、
奇跡の星的なやつ、
本当に今すごい面白くて、
へ、
割と俺らの中でも話題には出て
る。まあ、多少やっぱり慣れないと聞けない部分はあると思うけど、そのちょっとこっぱずかしい部分だったりとか、まあ、逆にそこに慣れてしまえば意外と聞けるような
気がするんですよね。恥ずかしさっていうのはもうないんじゃない、ほとんど書けないのがかなり下がってるのかなって、
よくよく考えてくると音楽の歌詞とか全部恥ずかしいじゃん、そのなんて真顔で読むんでさ、真顔で見たらさ、その結構なんていうの、結構臭いこと言ってたりだとか、それはまあ英語もみんな使うし、うん、その大きな括りと考えればまあ同じような感じと思ってもらえれば、あと韻を踏むのもダジャレっぽいけど、まあ別にポップのミュージシャンってみんなやってるし、逆に日本でダジャレが根付いたのもその語呂がいいからみんな言うわけじゃん。結局歌詞で韻を踏むのもそれだけで語呂が良くなって聞こえ良くなるからやるわけだから、まあある意味一緒だもんね。そのダジャレじゃんって言われてもね、ダジャレだよっていう感じではあるから、
その中にもいろんなジャンルがあるんだよね。 それこそゴリゴリなね、
そう
昔ながらの曲もあれば、もうすごいおしゃれな、
うん、
M フローとかちょっと変えたと思うけど、流れはね、
そうだね、
おしゃれなものにした
やつだ
し、大体、ジャパレゲとかのさラップっぽいインとか踏んでるような歌詞なんて、もともとはそのヒップホップの、なんだろう、ジャンルの音楽がそういうようになってる部分もあるしだとか、いろいろ実はその今普段聴いてるような曲のもともとの発祥というか、ベースにはいろんな音楽が変わったりとかあって、なかなか深いけどね、
いろんなトピックスもあるし、しかも他のジャンルであんまり歌わないようなこと結構歌ったりしてるような気もするし、
ちょっと踏み込んで
るな、ちょっと
一回そういうの結構ある、
ね、やっぱ今どうしてもラブソングとかが多いけど、そういうのもあればまた違うのもあるし、 同じラブソングでもちょっと切り口が違ったりとか、うん、そういう面白さはあるかもしれないけど、まあ、みんなでも基本的にそんなに、
うん、
なんていうのざっくり喋るときはざっくり喋るから何言ってんだこいつみたいになるときもあるけど、
うん、
まあそれも逆に面白かったりとか、
あんまり今まで人生聞いたことないよね、エビさんなんて聞かないよね、
うん、聞きづらいで、
聞いたことないよね、うん、ぜひそういう人に聞いてもらいたい、
うん、
QL とかは本当にちょうどいい
線を、そうと思って、
うんうん、言ってるんだ、
聞きやすい、
いい紹介だと思うんで、
と思うし、
うん、選曲としては
トラックがすごくかっこいい、トラックってのは後ろに流れてる音がドラムがどんどんいって、うん、上にメロディーかなって、まあ、カラオケみたいなカラオケ人が作ってそれに合わせてみんな歌とかラップを載せるっていう仕組みなんだけど大体その、まあ、カラオケ作りもこの人がやるんだけど、なんか特にそれが上手だというので、うん、あの有名なんですよこの人は。そのカラオケ作るのにもそのドラムの音がどんどんあってシンバルの音がシャンシャンあって、その上になんかギターだとかそのジャズっぽい音色だとかが載ってるわけ、あれも全部、まあ、基本的にはそのサンプリングっていってその既存のレコードがあるじゃん、例えばそのレコードの中のドラムだけドンってなったのをこう切り取ってきて保存してとか、だから上綺麗なメロディーがあったらそれを切り取ってきて保存して、それをペタペタ貼っつけてそういうのを作っていくっていう手法が結構昔ながらの作り方というかヒップホップの、だからそのまあなんていうの、だから人のメロディーとか人の音とかを使って作る分、逆にそのなんていうんだろう、真似になりやすいから、それを逆手にとってやっぱみんないかにオリジナリティを出すかっていうのを結構頑張ってるから、なんか意外とその辺も面白いっていうか、だからそうね、うん、だから結構自分の知ってるクラシックの曲とかジャズの曲とかがたまに使われてたりとか、映画の一節が使われてたりとか、そういうこともあるし、結構自分でそこまで作ってるから、そのドラム1個の音とかにもすごいこだわりを持って作ってるから、意外と面白い、じゃあ面白いような気が
すげえなんか難しく聞いてるけど、
うん、ちょっとざっくりだよ、うん、
まあ、ちょっと聞いてもらうのが、
はい、一番いい、
動画とかも見てもらう
のがいいし、
ちょっと見るけど、あの、あとそ、まあ、曲作りがそういうやり方をするじゃんね、で例えばその曲があっても当然ね、歌詞があるのとないのあるんだけど、歌詞もね即興でつけたりするあのジャンルでもあって、ね、いわゆるフリースタイルって言うんだけど、なんかちょっちゃちゃちゃちゃみたいな曲
があって、マーシーが得意とするじゃん、ね、
そうそうそうそう、
今こう心の中に秘めてる思いとかをリズムに乗せてこう、うん、
そうそう、
ダンス的な話、
ダンス的なんで MC バトルみたいな、ね、
そうだね、
ものもあって、
あ、うん、マイクをこう、
そうそうそうそう、
バトバトルをするみたいな、悪口をうまいこと言うみたいな、
うまいね。っていうのもあったりして、もうこれはね、見てもらうのが一番、
そうだね、
はい、けど、でも割と見ろとかね、
うん、
楽しめるんじゃないかな
って、そうだね、思う、なんか面白いジャンルだと思う、本当にいろいろあるし、
うん、そうそう、ぜひ聞いてみてほしいっていうの、ちょっと個人的にさ、QL って最近どういう活動してるの、う
ん、QL はね、そのシミラボっていうグループを辞めて、まあから名前を結構変えて、今多分ナリエガっていう名前に落ち着いてるんだけど、今ミュータンテイナスっていうグループを組んでて、ミュータンテイナスっていうのはそのラウデフって言ったじゃん、うん、サミットに、うん、サミットのラウデフと、ラウデフもサミットやめたんだけど、と QN と、あとマーベリックっていう人ってなんか、あとライナスっていう人とかでなんかグループを組んでアルバム1枚出したっていう、
あ、そうなん、全然知らんかった、 QN何やってんだろうなって、3枚目のアルバム出して何も
活動してるよ、
うん、
なんかちょっと前にちょっと逮捕されてたという噂も、
あ、そうなんだ、
何らかの何で逮捕されたかしらない、そうそうそう
結構問題児みたいな感じでね、
そうそう、うん、そう、シミラボーティグループもすごいその世界では注目されてる若手グループだったんだけど、なんかこの人だけちょっと突然わけわからんこと言い始めて、仲間の悪口言い始めてなんかやめてったみたいなちょっとおかしな人なんだけど、
うん、
でも作る音楽自体はまあ面白いから、
うん、
ちょっと見た目もちょっとパンチ効いてるでしょ、なんか街歩いたら全然ちょっと下げて通りたいタイプ
そもそもシミラボっていうヒップホップグループ自体がすごいなんかセンセーショナルだったじゃない、
う
ん、日本語でラップしてるのに ほとんど外人なのって見た目。
あ、そう、ね、
外人だけど、なんかもう、そうだね、日本語喋る、ペラペラに喋る人いるじゃん。そういう人たちが集まって作ったグループみたいな。
そうそう、若
い
やつ、外人っぽいじゃん。でもこいつは純日本人なんだけど、他にも完全に黒人みたいな人が2人ぐらいと、ハーフの女の人1人とか、結構そういうので、まあだからなんだっていうのもあるんだけど、でもやっぱり普通にかっこいいから有名になったっていう。今までバイリンガルの人は結構いたんだけど、その日本人で英語喋れる人でラップやるって人いたんだけど、あんまりなかったね、そのハーフとかここまで外人の人が日本語でラップする
っていう、うん、そうだね。 M フローのバーバルがあれ韓国人の国籍を持ってる、うん、でも日本語ペラペラじゃん、まあ、ああいう人が山ほど集まってきたみたいな、うん、そういうグループで、ちょっと聞いてみようか、
うん、
マジシミラボから入るとあれかもしれんけど、
これがね、あのいきなり YouTube にアップされてね、世間が
衝撃を
受けたというか、
まあ雰囲気的には全体的にはやっぱダークな感じなんだけど、
これももう18万回ぐらい再生されてる、
うん、こういうなんかブラックな音楽の割には多いよね、再生回数、
うん、しかもこれも全部自分で作ってっていう、
これを見て衝撃を受けたっていうのは
どこに衝撃を受けたか
どこに衝撃を受けた
かどこに衝撃を受けたかじゃ
ない、そうだね。まずこれ後ろのカラオケみたいなのもね、やっぱり今までの日本人が作ったのよりもかなりなんていうか結構なんか分かりづらいっていうか、そんななんか音がたくさん鳴ったりとかメロディーがすごい流れてるわけじゃないじゃん、なんかすごい分かりやすい M フローとかみたいになんかすごい乗りやすいようなメロディーがついてるわけじゃない、そのいわゆるなんていうのアンダーグラウンドっぽいトラックなんだけど、なんかこういうことをやる人もあんまりいなかったし、あとまあ見た目もやっぱりセンセーショナルだし、そのラップの仕方もなんか思いっきり日本語っていうよりはその発音をちょっとなんか英語に寄せていくような、そのなんかなんていうの聞こえをかっこよくするような感じでして、その
日本語っぽくなかったよね。
ただパッと見に聞くとビジュアルもそうだし聞こえもなんかちょっと外国っぽいみたいなのが結構新鮮で、
ちょっとこれがいいかどうかわからないけど、アーティスト違うけどフリースタイル
シンザザこれあの有名な人だよ、
あの
これ後ろにベースがあるじゃん、
なんか昔映画でユニニブの人のなんか映画とか
あるんで、あー、8マイル
なんか
そうそうそう
戦って
たやつ、あー、そうそういうやつ、
なんかアメリカ人の研究者が脳の研究してる人がそのジャズのあのアドリブしてる人となんかヒップホップのフリースタイルしてる人のノウハウを調べたら同じところを使ってる、
ヒップホップと
ヒップホップのフリースタイルとジャズのアカペラをしてる人のノウハウを調べたら同じところを使ってるから、なんかこれは同じような問題だと思う。
インフルだね、
あ頭の中で流しながら考えながらもう言葉みたいになってる
はずだよね、
多分上手い人は引き出しもたくさんあって、多分自分の決まりみたいなのも結構あった上で、その時思いついたのも多分決まりのやつを言いながらそれを考えて組み立てていくみたいな、だからプレゼンとか演説とかと近い感じだもんね、用意したものもありつつその場の雰囲気を見てなんか自分でちょっと追加するみたいな、あんまりうまくない人は全然関係ないことばっかり言っちゃう、その自分が考えてきたものしか出せないから、
あ、勝ち負けっていうの
は
なんか、
そうか、基本的には観客どっちがいいですかって言ってわーみたいな感じになって、その声が多い方みたいな、
あ、なんかあの、うん、お前の後ろにスタンドが見えるかっていうのがすごいさ、ウケちゃったんだけど、
ああ、よく聞こえたね、
結構面白い
で、後ろでスタンドやってるのは待った
あ、アイスバーンとヒダディのやつ、
ヒダディのやつ消えちゃったんだよ ね、
消えちゃった
ね、あれすごいよね、
あれすごいね、
マイクバトル
こんな世界があるんだよ。
こういう世界があるんだよね。
紹介されると分からんね。
言って挑発するしよ
そ
れ、ね、あれトラックがないからあれかなと思ってて、
これさ、ちょっと、本当にヒップホップ好きじゃないけど、説明詞のさ、あの説明詞と、あと説明詞もこういう曲が一曲あって、そうそうそう、マイクバトルだったんだなっていう
のが、ああこれこういうのをやってるんだ。
ケツのポリス2ぐらいあるんだよね。
ちなみにチンザトークネスはケツのポリスのどっかで参加してる曲だ。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
これはもうトラックなくて、ボイスパーカッションとかで、まあ、見せられます。
普通にすごくて、なんか本場の人もやっぱりおいつすげーみたいな感じになって、だんだん盛り上がっていくみたいな。
へ
ー。あと今後ろにいたなんか人は一人東大系の人がいる。
そうなんです
ね。
ダースレイダー。
あ、ダースレイダーね。
この間いいともにも出てた。
あ、
ほんと？あの、私はこんなに変わっちゃいましたみたいなので、そんななんか東大時代みたいな、今みたいな。
すごいな。
うん。そうそう。いろんなジャンルがある。
いろんなジャンルがあるね。
うん、そう
そう。なかなか通常 YouTube 見とっても、うん、検索センターやっぱりあんの出てこるもんね。
見向きもしたよね。
ね。モズル式に出てくるもん。多分一回見出したらずるずると出てくるんだろうけど、かすらんと。
そう。
全くかすらん
もんね。全くかすらない。
そうそうそう
そう。そう、いろいろ見てみると自分なりにちょっと好きなのがあれば。
うん、
多分どっかは引っかかる気がするけどね。なんかいろんなのあるから本当に。
うん、そう、聞き方としては結構その普通に好きなアーティストがいて聞いてたら、なんかフィーチャリング誰誰みたいな曲があったりするじゃん。誰だこのフィーチャリングのやつ。でも結構いい曲だけだとか言って、そいつの曲聞いてみたら全然違うジャンルのアーティストで、でそっちが あ、結構聴けるじゃんとか言って、そのジャンルにもハマって、で、どんどん広がっていったりする。
ああ、う
ん。それを高校の時からずっと続けてたのが僕たちですっていう。
へぇー。まあ、そうか。じゃあ、相当詳しいんだよね、そっちの。
詳しいといえ
ば。まあ、キリを言ったら、キリがないって感じ、ね。詳しい人はいっぱいいるから。それなりには聴いてるけど。
そう。まあね、逆に、あんまりさ、テレビとかに出るようなアーティストの曲っていうのは、あのみんなよりか聞いてないかもしれないんで、うん、ぜひ今日はそういうのも聞きたいなというふうに思います
。そうですね。